おはようございます。昨日は本当に久しぶりの雨で、ようやくというか少し涼しくなったかなと思って喜んでおりました。少し小学校で働いておられる、マリちゃんと話しまして、昨日やったと。運動会を。で、初めて聞いたんですけど、その運動会があるかないかの判断を、6時の時点で天気予報を見て、しますよっていう合図が花火だって聞いたんですけど、それ普通ですか？ 初めて聞いたんです。で、加古川で花火の打ち上げが、忍者ののろしかなと思いましたけど、地域が変わったら、太子町もそうですか？運動会あるよっていう時は花火がバーンとなって、よし！違います。そうです。ね、ちょっと変わった。違うな。今朝のテーマ、メッセージのテーマは、聖書から取り上げるテーマは人生の意味です。言い換えるならば、生きる目的。普段あまり考えないし、あまり考えたくもないテーマかもしれません。しかし、人生の意味は、木に例えれば根っこの部分です。根っこがどれくらい強いか、それによって木の成長が決まります。根がどれほど深く張り、伸びているか、それによって嵐が来た時に持ちこたえられるかどうかが決まります。目には見えませんが、一番大事な部分です。聖書が扱うことの多くもそうですね。目に見えないことが多いです。その一つが人生の意味、生きる目的です。今朝は聖書からこの人生の根っこに関わること。人生の意味は何か、生きる目的は何か、それをご一緒に思い巡らしてみましょう。私たち生活がうまく回っているときは人生の意味なんて考えません。健康で、家庭も幸せで、人間関係もいい。で、仕事によって自分が認められている。人生で満足しているとき、私たちは人生の意味について思いを巡らしはしません。しかし、困難が私たちを襲うとき、私たちは人生の意味について考えます。病気、事故、人間関係のこじれや破れ、また親しい者が自分の元を去っていくとき、私たちは人生の意味について考えます。自分の力で越えられない壁が目の前に立ちはだかるとき、私たちは人生の意味について考えます。困難が自信満々で生きてきた私たちを立ち止まらせます。その時、私たちは魂の内にある声を聞きます。それまで聞いていた声は自分の声、他人の自分への評価の声、社会のさまざまなニュースの声、それだけでした。しかし、困難が私たちを立ち止まらせる時、それらの声が消えて、私たちは魂の声を耳にします。一体私の人生に意味はあるのか、生きる目的とは何だろうか。V.E. フランクルという心理学者がいます。彼はナチスの強制収容所を生き延びました。フランクルは収容所で妻を亡くします。毎日が死と隣り合わせでした。それはもうナチスの、この衛兵たちの気分次第ですよね。誰が生きるか死ぬかは。人間の尊厳が目の前で踏みにじられ続けます。絶えず空腹に悩まされたと言います。衛生状態も最悪だと。そんな日々を生き抜くことができたのは、人生の意味のおかげであったとフランクルは言います。フランクルはこういうことを言います。人間は人生から問われている存在である。人間は生きる意味を求めて問う存在ではない。人生からの問いに答える存在なのである。これは、普段私たちなんとなく思っていることが逆転してますよね。私たちが生きる意味ってあるんだろうかって問おうと思ってたら、人生の方が私たちに問いかけるんだと。私たちは問う存在じゃなくて、問われて答える存在だと言うんです。これが極限状態においてフランクが悟ったことでした。 まさしく、この人生が私に問いかけてくる。人生の意味を問いかけられるということを悟ったのは、この世の地獄、強制収容所でした。困難が私たちを立ち止まらせ、魂の内にある最も大切な問いかけを私たちは耳にします。そしてフランクルは言うんです。人間に究極的な希望を持たせるのは人生の意味だと。私が人生で一番初めに人生の意味って何やろうって考えたのは高校生の頃です。きっかけは失恋でした。勉強もスポーツもですね、中の下ぐらいです、いつも。落ちてきたら頑張ってあげて、ほっとってまたこうなってっていう。学校に行く目的っていうのはその子に会うためだけだったんです。でも、告白して振られた時、そのショックで立ち止まったわけですね。学校に行く意味ってあるんやろか、もうないんですよね、明日から。そのためだけに行ってた。面白いのはここからです。そこから学校に行く意味って何やろ、人生の意味って何やろって考えたわけです。生きる目的って何やろ。いや、それはもちろん高校生がですね、失恋してもう何もかも嫌になって捨て鉢になったかもしれません。けれど、困難が私たちを立ち止まらせた時に、私たちは自分でも思いもよらない人生の意味は何かという声を聞く、その体験であったろうと思うのです。中にはですね、たまにそういうタイプの人がいますけど、どれだけの苦難も困難も糧に変えて前進する人といいますよね。あ、関係ない。そういう強いな、あの人すごいなと思う人がいます。しかし、全ての人がこの問いかけの前に立たされる時が来ます。それは死が接近してきた時です。死は人間がそれ以上歩み続けるのを強制的に立ち止まらせます。この死の際において全ての人たちは問われます。一体自分の人生にどんな意味があっただろうかと。私たち日本人はどんなこの人生観を持って生きてるんでしょうか。人生の意味って何だと思ってるんでしょうか。私たちの人生観、それは、有史以来の日本の歴史見たらですね、シャーマニズムに始まり、神道、仏教、儒教、武士道、キリスト教も入ってきます。欧米の哲学の思想の流れが入ってきます。もういろんな、もうごった煮の状態ですけども、そういうさまざまな影響の中にあって、今朝は特にこの20年間、日本でもてはやされてきた思想について少し触れます。日本で過去20年間、その影響力を最も強めた人生観とはグローバリゼーションです。グローバリズムとか、よく聞きますよね。もう日本だけじゃダメだと言うんです。国際的な競争力をつけようと言うんです。グローバリゼーションというのは国際経済の分野ではありますが、その基礎にあるのははっきりとした人生観です。今灘の方です。神戸の灘に私塾を開いている思想家であり武道家でもある神戸女学院大学名誉教授の内田樹という人がいるんですけども、その人がですね、グローバリゼーションとはこうだと説明してるんです。グローバリゼーションとは、世界70億人の人々を年収によって1位から70億位まで順位をつける。そしてランキングが上のものから富と権力を与えていくシステムがグローバリゼーションだっていうんです。年収という一つの物差しで世界中の人々を順位付けていく。上位のものから富と権力を手にしていくシステムがグローバリゼーションだっていうんです。なかなか説得力のある説明、確かにその通りではないかと思います。日本がこのグローバリゼーションの流れに拍手を送ってきたというのはどういうことかというと、この社会の基盤というものがありますね。医療、教育、行政、司法。それは もともとは弱い人ベースで作られてる基板です。強い人に合わせて作られてなかったんです。けれど、そこに市場原理を入れる。儲からないものはやめようと。で、競争させていいサービスさせよう。そう、市場原理、ビジネスの考え方を入れる規制緩和を続けてきました。でも、その結果起こってるのは、弱い人は切り捨てられていく。強い人がさらに強くなる。お金持ってる人がさらにお金を増やすことができるシステムが今できてきてる。このグローバリゼーションにおける人生の意味はこうです。自分より上にいるものを一人でも追い落として、上へと這い上がり、もっと多くの富と力を手に入れることです。まあ、現在このような人生観が日本の社会を覆っています。でも私たち思いますよね。年収という物差しで人間を測ることなんてできないじゃないかと。人生の意味が人よりも強く豊かになることなど、なんて刹那的なんだろう。しかしですね、現実にはそれに対して多くの人がこういいことだと言ってるのが現状ですね。このグローバリゼーションが受け入れられる素地、雰囲気は戦後日本社会に起きたある変化によって作られてきました。その変化とは、日本の日常生活から生と死が姿を消したことから始まります。厚生労働省の人口動態データっていうのがあるんです。まあ、人がどういう動きを社会の中でしてるかっていうデータがあるんですけど、戦前まで人は普通家で死んでいたと。で、出産も家でされていた。この人の死がどこで起こって、人の誕生がどこで起こるかというデータがあるんですけど、だいたい戦後からですね、1950年代に入った、まあ、戦後から徐々に家よりも病院で死を迎える人が増えていきます。1977年を境に数が逆転します。家で死ぬ人より病院で死ぬ人が多くなって、しても今ほとんどの人が病院で亡くなる。まあ、こうして私たちの日常から死が姿を消しています。出産もですね、乳児死亡率を下げるために家でのお産が当たり前だったのが病院でお産することに変わってきて、これはもう1960年を境に数が逆転して、現在はもうほとんどが病院で出産すると。こうして生の始まりである誕生も私たちの日常から姿を消しています。まあ、それまで誕生は家族の中で、家族に見守られながら、よく生まれてきたねと家族の眼差しの中にありました。そして、まあ、朝起きて家族に挨拶をして、ご飯を食べて、子供は学校へ、お父さんは仕事へ行って、帰ってきてお風呂に入って夕食を食べ、布団を敷いて寝ると、そういうこう日常の中に、隣の部屋ではおじいちゃんやおばあちゃんが少しずつゆっくり死に向かっていく。そして家族に見守られながら死を迎えていましたが、先ほど、説明しました通り、現在では誕生も死も私たちの目の前から姿を消しています。そして現在は医学の発展によって、胎児の遺伝情報から中絶を選択できますし、また脳死を人の死と認める時代でもあります。人間が人間の命を左右できる。生と死が日常から姿を消すことで、それまで踏み込んではいけないとされていた生命の領域に対して、こう心理的なハードルが下がってきたことが、この直に人間の命に手を触れていくことを許したのではないかと思います。生と死さえも人間が操作するようになったとき、その生と死の間にある人生そのものの価値観が揺るぎ始めました。人間の価値、人生の意味について言いようのない不安が立ち込めています。 この人間存在の価値に対する大きな疑問に揺さぶられている状態の中で、グローバリゼーションが登場しています。年収で人間の価値をランク付けする人間観と、人よりも金持ちになること、権力を手にすることが人生の意味である。で、こういう人生観が受け入れられるようになっています。まあ、彼らが好きな言葉は自己責任、能力主義、自己決定なのです。彼らはこう言って、こう公言してはばかりません。貧しいのはその人の責任だ。能力に見合った報酬を受け取ることに何の間違いがあるのか。しかしですね、彼らが無視している現実があります。それは誰一人として自己決定でこの世に誕生してきた者はいないということ。またいつか自分も老いて、この自分が今持っている能力が低下したり失う時が来るということ。またお金も地位も何の役にも立たない死が必ず訪れるという現実です。私たちはこのような現代の風潮の中でどのような人生観を持っているでしょうか。人間の価値を何によって測り、人生の意味、生きる目的をどんなふうに掴んでいるでしょう。人間の価値は何で決まるか、人生の目的は何か、聖書が何と言っているか見ていきましょう。先ほどフランクルがですね、人間とは人生に問われる存在だと言いましたが、これを聖書的に言い直すならば、人間は神から問われている存在だということです。まあ、困難において私たちが丸裸にされたとき、私たちは立ち止まって私たちの魂のうちに響く声を耳にします。しかしそれは自分の声ではないです。人生という何か抽象的なものではないです。それはその声は私たちのうちにずっとこだまし続けていた神様の声です。聖書が人間に与えている価値は非常に高いです。それは人間を作ったのが神だからです。一人一人の人間が神様によって作られたからです。旧約聖書の詩編という箇所にこう書いてあります。神が私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられた。私が密かに作られ、地の深いところで仕組まれたとき、私の骨組みは神の目に隠れてはいませんでした。神の目は胎児の私を見つめておられた。人間には価値があります。しかも高い価値があります。それは何がどれだけできるかという物差しで測った結果ではありません。あなたが存在していること自体に価値があります。なぜなら神があなたを作られたから。美術品の価値はどうやって決まりますか。それは誰が作ったかによって決まります。美しき姫組と呼ばれる絵があるんです。それはもともと250万円で売買されていました。現在それは130億円の価値があると言われています。それはなぜならその絵の左上にですね、一つの指紋が発見されたからでした。その指紋の主はレオナルド・ダ・ヴィンチでした。神様がご自身の作品にご満悦であることを示す聖書の箇所があります。旧約聖書のイザヤ書にこういうところがあります。私の目にはあなたは高価で尊い。神の目にあなたは高価で尊い。まあ、それは恋愛中の恋人を見つめる恋人同士の目であり、すやすやと眠る我が子の胸がこう上下するのを見つめる親の目です。まあ、そこにいるだけで嬉しいんです。まあ、そこにいるだけの方が嬉しいこともあるっていう、2歳児の父親の実感はありますけど、そこにいるだけで嬉しいんです。神様は私たちの丸ごとを全部受け取ってくださっています。もうおるだけで何も求めないです。いるだけでいい。神様はあなたを作りたいと望んで作られました。 あなたは神様に望まれて生まれてきました。だからこそ人生に意味があります。だからこそ生きる目的があります。聖書において人間が生きる目的は愛です。それは神様を愛して生きること、人を愛して生きることが私たちの人生の目的です。私たちは愛するために生きています。私たちの存在が神様の愛の表れであるならば、その人生の目的も愛です。もう聖書の中心メッセージ、これだけの分厚さがあったとしても、もうそのこうギューッと絞っていけば何かというと、神様が私を愛のうちに作ってくださったということ、私は神様に望まれて愛されてこの世に生まれてきたということ、もう一つは私の生きる目的はこの神様と人を愛することだ。もうギューッと絞って、こうギューッと煎じ詰めればそういうことです。この2つが心の底から実感となれば、私たちは困難や死においても揺るぐことなく強く立ち、生きることに希望が湧いてきます。これをぜひ皆さんにも体験してほしいです。これは私自身の願いでもありますし、また神様の願いでもあります。この希望を自分のものにするためには神様への立ち返りが必要です。聖書のお話を単なる知識ではなくて、自分の生活の力に変えるには神様への立ち返りが必要です。神様への立ち返りとは、自分の人生は自分の所有物ではないと認めることです。私の人生は神様から与えられたもの、預けられたものだと認めることです。私たちは普段忘れてしまっていますが、私たち誰一人として自己決定して誕生したものはいません。神様が作られたので私たちは生まれてきました。今朝もですね、この中で誰一人として起きる前に自分で自分の心臓をマッサージしてですね、心臓を動け、酸素吸えって言って、こう肺を動かして、人間のいろんな機能、細胞起きろって言ってですね、6時に起きるんだったら4時ぐらいからですね、体さすって、ああ起きたっていう人は誰もいないんです。命さえも与えられている。今日私がこう生きている、私自身もそうですね、立って話せていることは私の努力じゃないです。生かされている神様によって生きている。すべてが神様から与えられたものです。命が、能力が、あなたの家族が、あなたの人間関係が、そればかりではなくてですね、見ることができる。人の話を聞いて理解することができる。究極的には私がおるっていうことがもう神様の愛の表れですね。全てが私たちの努力や才覚によって手に入れたものではありません。全て神様に与えられたもの、預けられたものばかりです。この神様によって与えられたものを自分のものにするっていうのは横領ですね。預かったお金で自分のものを買うようなもの。神様からいただいたものなのに、預けられたものを自分のものにすると何が起こるかっていうと、人間は孤独という独房の中に閉じ込められます。与えてくださったお方から切り離された人生、神様の守りも支えもない中、自分でやっていくしかないと言って築いてきた城壁は、実は自分を取り囲む独房の壁です。そこにあるのは虚しさ、恐れ、怒り、意味の喪失、また人を道具のように見なす、その視線が自分自身に向けられる時の絶望なのです。神様から与えられた人生だったのに、それを忘れて我が物のようにして、まるで自分が獲得したかのように、しかし孤独という独房の中で混乱し傷ついている私たちに神様は 帰っておいでと呼びかけてくださいます。それはまるで家出した子供を探しに行き、帰っておいでと呼ぶ親のようです。キリスト教は、まあ、その教会にはシンボルとしてどこででも十字架が掲げられています。なぜあの十字架を掲げるか。それは、神は愛です。あなたに帰っておいでといつも呼びかけていますよということを表すためですね。まあ、マクドナルドには黄色い M があって、ツタヤにはあの T っていう文字があって、こう自分たちが何者か示すんですが、教会が自分たちがどんな集まりかを示すときには、大体十字架を掲げるんです。なぜなら、あそこでこそ人になってくださった神が私たちのために死んでくださった。イエス・キリストが今まで神を神ともせずに我が物顔で生きてた私たちの罪を許すためにあそこで死んでくださった。あそこで両腕を広げて死んでくださったイエス・キリストの姿こそ神様の最高の現れ、最高の愛の形。今朝も私たちに同じように神様は呼んでいます。帰っておいで。私たちが探し求めてやまない人生の意味、生きる目的の答えは神様の懐にあります。私たちがイエス・キリストを通して神のもとに帰るとき、私たちは人生の意味を見出します。自分がもうそのまま生きとってええっていうことを受け取ります。自分の存在に価値があることを確信します。虚しさから解放されます。人生は孤独じゃなかった。神様の憐みの中にいつも生きていた孤独の独房から解放されます。新しい人生始まります。今までと同じ生活だったのに、新しい発見が起こってきます。さらに、この地上において神様の懐に帰ったものは、死の向こうにある、この作り主なる神との再会を恐れることは、もはやありません。なぜなら、あなたの罪はすでに十字架によって解決しているからです。死後の神からの裁きを恐れることはありません。まあ、現代、人間の生と死が軽んじられ、人生の価値観が大きく揺らいでいる。2000年前から聖書は呼びかけ続けています。あの時からキリストは呼びかけ続けておられます。カエザルのものはカエザルに、神のものは神に返しなさい。もし今朝皆さんの中で何かこう自分の生活の中心というか、人生の中心が定まったようで揺れ動いて、しかもその揺れ動き方が、なんか毎回こう、基礎を揺るがすような揺れを感じられてるとしたら、どうぞ神様のものを神様に返してみてください。それは言い換えれば、私の人生は私の所有物じゃない。神様の与えてくださったものだ。この置くべきところに置くことで、どれほど私たちの人生がこう定まるか、基礎が据えられるか、根っこが深く強く張り伸ばされるか。カイザルのものはカイザルに、神のものは神に返しましょう。私たちを誕生させ死を越えて迎えられる、まあ、この誕生と死という人生の一番大きな括弧ですね。外側にある括弧、この中にある人生すべても、始まりも神様のものであって、最後も神様と出会う、この全部が神様のものなんです。実はこれが頂き物であったことを認めましょう。預けられた人生は神様と人を愛するためのものです。今朝もう一度、私たちの人生が誰のものか、誰の手の中にあるべきなのか確認して、しっかりと私は存在していい、 私はこのままでいい。私の生きる目的は今日も神様と人を愛することです。強がりじゃない、虚勢じゃない強さが静かに私たちの魂の奥深くから湧きます。神様が私を愛してくださってるっていう静かな喜びが私たちに希望を与えます。神様のものは神様に返しましょう。それが私たちの幸せの、私たちの人生の力のもといです。一言祈ります。作り主である神様、私たちを作られたのはあなたです。私たちに命を与えてくださったのはあなたです。そして今朝ここに来ることができたのも、出会う兄弟姉妹と会話ができるのも、私自身が今こうして祈れているのも、すべてあなたの憐れみとあなたの愛ゆえです。すべてがあなたによって与えられたものでした。この人生には意味があります。この地上をあなたと共に歩むこと、あなたを愛し人を愛すること、この人生があなたに与えられたものであったことを認めます。この人生があなたから預けられたものであったことを認めます。どうぞ私たちを孤独の独房から解放してください。あなたの愛の中にいつもおらせてください。主よ、今朝特別力を必要としている方、平安を必要としている方、心の中に怒りが、焦りがある方、不安がある方、お一人お一人にあなたご自身が触れてください。そして目を開いて見ることができますように、どれほど私たちが愛されているかを、どれほどあなたが望んで作られたかを悟らせてください。ハレルヤ。イエスキリストの御名にあって祝福を願って祈ります。アーメン。ではしばらく、BGM の中でそれぞれ神様に応答の祈りを捧げていきましょう。